改めまして主にある兄弟姉妹の皆様、おはようございます。すぐる1週間の歩みはいかがでしたでしょうか。コロナ禍に変わりなしという方もいらっしゃるかもしれません。ただ新型コロナウイルス感染拡大防止のためのいわゆる緊急事態宣言の延長中ではありますが、少しずつ感染者が減り始め、状況が良くなりつつあることを実感できるようになってきたのではないでしょうか。また冬から春への気候や気温の変化も私たちを少し明るい気分にさせてくれているものと思われます。一刻も早くコロナの雪解けが来ることを切に祈りつつ、引き続き最善最大の注意を払って与えられております目の前の一日一日を歩んでまいりたいと思います。さて、最初に一枚の写真をご覧ください。これは後からついてくる幼い女の子をおんぶしてあげようと、お父さんがおんぶのポーズを取りましたところ、なんとその女の子も同じようにおんぶのポーズを取ったという、なんとも可愛らしい場面であります。おそらくこの女の子、まだまだ体力に余裕があったのではないでしょうか。ところで、地球規模の危機としてのコロナ禍の試練はほぼ1年以上も続いております。もうほとほと疲れ果てたという方、決して少なくないのではないでしょうか。そんな今、ぜひ思い出してください。子供の頃、疲れた時に親が幼い自分をおんぶしてくれたことを、どんなにその背中は頼もしかったことでしょうか。こんな御言葉がございます。旧約聖書イザヤ書第46章3節から4節、イザヤ書第46章3節から4節、私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。大変嬉しいことに、主なる神は幼い時のみならず、年老いても私たち一人一人を背負ってくださると約束してくださっているのであります。また年齢に関係なく、私たちが気を失うくらいに辛い時に、主は弱っている私たちを力強く背負ってくださるのであります。かつては作者不詳でしたが、現在はマーガレット・パワーズという姉妹の作であることが分かっている有名な詩があります。足跡という詩です。改めて朗読いたします。足跡。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、なぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだったとき、 私はあなたを背負って歩いていたのだ。コロナ疲れ、人生そのものに疲れてしまっている私たちには、脱出の道として主なる神様の大きな大きな背中が備えられていますこと、先ほどお読みしました2箇所の御言葉から本日改めて覚えたいと思います。主は私たちを背負ってくださる。コリント人への手紙第1、10章13節。あなた方のあった試練は、皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。本日は、創世記と世の書から御言葉を読ませていただきましたが、まず世の書から先に見てまいりたいと思います。ただ読みました箇所はほんの一部ですので、ぜひこの機会に世の書全体を改めてご一読いただければ幸いです。わずか4章で世の書は完結しますので、比較的読みやすいのではないでしょうか。内容を簡単に要約すれば、1章が神に背くよな、神に背くよな、2章が神に向かうよな、神に向かうよな、3章が神と共に歩むよな、神と共に歩むよな、そして4章が神の先走りをするよな、神の先走りをするよなということになります。ところで、そんな世の書の中心主題は一体何でしょうか。一般的によく言われますのが、普遍的な神という主題であります。世の書の中心主題は普遍的な神。ヨナは最初に大国アッシリアの首都ニネベへの宣教を命じられます。ところがヨナはそれを心よしとせず、そんな神の命に背いて、全く反対方向へと向かうのであります。それがタルシシュであり、おそらく現在のスペインあたりではないかと推測されております。しかしなぜ全く反対方向へ逃亡するほどヨナはニネベ宣教へ拒否反応を示したのでしょうか。実はその答えはヨナ書の背景とも深く関わっているのであります。ヨナの活躍した時代に関しましては諸説あるのでありますが、おそらく紀元前8世紀初頭ではないかと考えられています。その時代、イスラエルはヤロブアム2世の統治下でそれなりに安定してはいたものの、大国アッシリアの勢いゆえの脅威を大いに感じていたであろう可能性が極めて高いのであります。現実的には8世紀後半 BC722 年に北イスラエル王国はニネベを首都とするアッシリア帝国によって滅亡させられているのであります。そんなアッシリア、その首都ニネベへ宣教になんか行きたくない、むしろ神の言葉のようにニネベに滅びてほしい、下手に宣教して悔い改めて許されたりしたらかえって困る、ヨナはそう考えたのではないでしょうか。しかも当時のイスラエル、ユダヤ人には、ある意味、自分たちこそ救われるべき先民であり、他の国の人々は滅びて叱るべき罪人、異邦人なのだという、極めて偏狂な先民意識がありました。故に、天地万物を創造された神は、イスラエルの神である、イスラエルだけの神であるという思いが強かったと言わざるを得ません。しかしながら、ヨナ書はそんな偏狂な考え方に、はっきりとノー、イナを突きつけているのであります。ヨナ書の4章10節から11節。神がヨナに漏らした本音。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びた、この唐駒を惜しんでいる。まして、私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右目を左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。 ここにユダヤ人だけでなくニネベをも愛する神、普遍的な神、そんな神の愛の普遍性が語られているのではないでしょうか。ヨナ書の中心主題は普遍的な神、神の普遍性であります。そしてそんなヨナ書にはもう一つ隠された主題があるのであります。それが主の備えという主題です。例えば今朝の箇所の最後1章17節をご覧ください。ここにこう書いてあります。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。嵐の原因ということでタルシシ行きの船から海に投げ込まれたヨナを飲み込ませるべく神が大きな魚を備えられたのであります。ここに主の備えを見ることができます。もちろんそれだけではありません。4章にはヨナに対する神の実物教育、すなわち唐ごまの木を使って神のニネベを惜しむ愛を教えているわけであります。そこで神はヨナに日陰を与えるべく唐ごまを備えられました。またその唐ごまを枯らすために虫も神は備えられました。さらに暑さを増すために東風をも神は備えられているのであります。聖書にはこう記されています。4章の6節から8節、神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影とし、ヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので、唐ごまは枯れた。太陽が上がった時、神は焼けつくような東風を備えられた。主なる神は、ヨナを救出するために、また再び使命を遂行できるように、大きな魚を備えられました。またヨナを教育するために、唐ごまを備え、虫を備え、東風までも備えられたのであります。これらはすべて、ヨナの究極の益のために、神が用意した主の備えなのではないでしょうか。そこで私たちは、自分自身がなす備えにだけでなく、神が用意してくださっている主の備えにこそ、その心の目をしっかりと留めようではないでしょうか。アドナイイルエ、主備えたも。不完全で弱い私たち自身の備えとは違い、全知全能にして愛なる神様の備えは、私たちの究極の必要に応えるものなのであります。ただ私たちはそんな主の備えを見落としがちではないでしょうか。備え自体を見落とすこともあれば、その備えを偶然の産物にしてしまうこともあるのではないでしょうか。そうならないためにも私たちは自分自身の側での備えをすると同時に、心の目、霊の目を覚醒させて、主の備え、荒野に備えられたマナとうずらを見過ごさないようにしていきたいと思います。実は私たちの生きるこの世界は、そんな神様の備えに満たされているのであります。いわば私たちの人生は、そんな主の備えを見つけるトレジャーハンティング、宝探しなのであります。このコロナ禍の中にも、霊的な目を凝らせば、主の備えが宝のようにたくさんあるはずであります。さて、話をヨナ書、特に今朝の箇所に戻しますが、ヨナはタルシシ行きの船の上で嵐に遭い、その嵐の原因が自分にあることを正直に言い表し、海に投げ込まれることになりました。まさに捨て身のヨナであります。おそらく自業自得ゆえに、海の藻くずと消えても致し方ない、もう後はないと思ったのではないでしょうか。一方、そんな嵐の中、なんとかそんな諦めムードのヨナを海に投げ込まなくてもいいように、異教徒の水夫たちは最善の人間的な努力をしておりますけれども、どうにもなりませんでした。彼らの優しさも尽きて、いよいよヨナは絶体絶命の危機を迎えます。ついにヨナは 絶望の海に、ね、投げ込まれることになるわけであります。一章15節から16節をご覧ください。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。実際にヨナは海に投げ込まれてしまいました。普通であればもはやこれまで後がありません。しかしながらそこには主の備えがあり、その後があったのであります。改めて17節ご覧ください。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。絶望を打ち破る主の備え、後がないところにその後を備えてくださる神。何度か紹介しております詩人谷川俊太郎が震災を機に作ったその後という詩、改めて紹介したいと思います。谷川俊太郎、その後。その後がある。大切な人を失った後、もう後はないと思った後、すべて終わったと知った後にも終わらないその後がある。その後は一筋に霧の中へ消えている。その後は限りなく青く広がっている。その後がある。世界に、そして一人一人の心に。もう後はないと思った後、すべて終わったと知った後にも終わらないその後がある。ヨナも正直、本当に後がないと思ったのではないでしょうか。しかしながら神はヨナに、その後を歩ませるために、その後、つまり主の備えをしっかりと備えていてくださったのであります。やがてヨナは、そんな主の備えである大魚の腹の中で祈り、満を持して陸地に吐き出され、再び、いや、初めてニネベへと向かったのであります。その宣教という使命を遂行するために。このように神は、仮に自業自得で失敗した者にも、憐れみのうちにセカンドチャンスをくださるのであります。最後に、主の備えに関わる福音、主の備えに関わる福音に目を留めたいと思います。本日お読みしましたもう一箇所、創世記の方に目を留めたいと思います。この箇所は、創世記22章に描かれるアブラハム最大の試練としてのイサク奉献の場面に出てくる一部であります。愛する一人子イサクを全焼の生贄として捧げようとの神の試練に、アブラハムはあくまでも服従し、まさにモリアの山の山頂で実際に息子イサクを捧げようといたしました。しかしながら神は最終的にはイサクを捧げさせずに、その代わりに角を藪にかけている一頭のお羊を犠牲の動物として備えていてくださったのであります。究極的にはアブラハムに一人子を捧げさせなかった神様は、父なる神は、愛するその一人子イエス・キリストを私たちの救いのために十字架上で捧げてくださいました。ここに神の究極の備えがあると言ってもいいのではないでしょうか。話を戻しますが、その一部始終を知ったアブラハムは、その場所を主備えたもんという意味のヘブライ語、アドナイイルエ、アドナイイルエと名付けたのであります。さらにこの出来事から、主の山に備えあり、主の山に備えありということわざも生まれました。つまり信仰の父アブラハムのように、主にとことん従う者の歩みは、まさに言うなれば主の山であり、そこには必ず主の備えが伴うということなのではないでしょうか。しかしながら、実は主の備えは私たちが信仰的に神に従う主の山においてだけでなく、なんと不信仰にも神に背を向ける背きの海にもしっかりと 備えられているのであります。私はここにこそ福音があると思うのであります。ちなみに参考までに申しますと、旧約聖書におきましては、ある意味山というものは服従の象徴。モリアの山がそうでありますように、旧約聖書において山は神への服従の象徴です。それに対して、ヨナ書に顕著なように、海は背信の象徴。海は神への背信の象徴でもあるのであります。アドナイイルエ、主備えたも。主に服従する者に主は備えてくださる。主の山に備えあり。そしてなんと、主は主に背くような者にも、その憐れみのうちに必要な備えをしていてくださるのであります。まさに、主の海にも備えあり。主の海にも備えあり。これこそ、アドナイイルエ、主備えたもうではないでしょうか。背信の海にも主の備えあり。今朝お読みしましたヨナ書の箇所は、そのことを如実に物語っているのではないでしょうか。神は信仰の父アブラハムにだけでなく、逃亡預言者ヨナにも必要な備えを確かに備えていてくださいました。ヨナは自業自得の挫折、試練に遭いますが、そこにも神は憐れみのうちに主の備えを備えていてくださったのであります。繰り返しますが、ここにこそ私たちは福音を見るのではないでしょうか。もしかしたら、そんなことでは図に乗るものが出てしまうのではないかとか、進んで自業自得の背きを選択するようになるのではないかという質問が出てきそうですが、それらはある意味愚問であります。なぜならば、真の福音を知った者は変えられる。真の福音を知った者は変えられるからであります。私たちの救いの原点に立ち返ってみましょう。滅ぶしかなかった私たちが許されたことをいいことに、喜んで罪に走ろうとする者がいるでしょうか。いや、むしろでき得る限り主の期待に応えて歩みたいと思うものではないでしょうか。もちろんそうは言いましても、確かに私たち人間は弱い存在であります。時間はかかるかもしれませんし、何度か悪循環、悪い意味での繰り返しもあるかもしれません。現に、主の備えとセカンドチャンスをいただいた預言者ヨナも、4章で神の先走り、神に対して勇み足をしてしまっているのであります。しかしながら、主なる神は、そんな弱い私たちを決して見捨てることなく、忍耐をもって何度でも主の備えを与え続けてくださるのであります。くしくも4章でヨナ自身がそれを告白しております。ヨナ書4章2節。あなたは情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであることを知っています。ちなみにこの情け深くという言葉は、新共同訳聖書では忍耐深くと訳されているのであります。改めまして、覚えたいと思います。主は、このコロナ禍の大変な中にあって、ほとほと疲れ果てて歩けない私たち一人一人の前にしゃがんでくださり、その大きな大きな背中を開けて、そこにあなたのスペース、私のスペースを備えていてくださるのであります。忍耐深く待っていてくださるのであります。イザヤ書46章3節から4節を改めて拝読いたします。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。今年の私たちお茶の水キリストの教会の年間テーマは、主の道を歩む。主の道を歩むであります。そんな主の道には必ず備えがあることを今朝改めて覚えたいと思います。主の道に備えあり。一言お祈りをさせていただきます。 あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。箴言3章6節。御在天の恵み富田も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き皆を賛美し、そのくすしき御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、オンラインという形ではありますが、こうして私たちはコロナ禍の中にありましても、思いを一つにして主イエス・キリストの十字架と復活を覚え、あなたの御言葉に耳を傾けることができましたことを感謝いたします。私たちは今なおコロナ禍という試練の中を歩んでおります。しかしながら主よ、あなたはそんな私たちに目を留め、同伴し、そして日々必要な備えを与えてくださっております。アドナイ・イルエ、どうかまさに宝探しのごとく、あなたの備えを見つけ出すことができますように、一人一人をお導きください。そのためにも私たち一人一人に霊的な目、信仰の目をお与えください。主の道に備えあり、主の道に備えあり、そんな思いを持って今週1週間も与えられた道を一歩一歩前進することができますように、どうぞ主をお導きください。この御言葉の時を閉じるにあたり、このお祈りを私たちの救い主主イエス・キリストの御名を通して尊き御前に謹んでお捧げいたします。アーメン。それではまた来週礼拝でお会いしたいと思います。皆さんの一人一人の上に神様の平安がありますように。シャローン。